This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
お知らせが一つあります、
はい。
現在開催中のジャパンポッドキャストアワードというイベントがありまして、はい、そちらのリスナー部門という、リスナー投票部門があるんですね。うん、で、そのリスナー投票部門にぜひ、政治登録入りたいなと思っております。
はい、清き一票を。
はい。お願いします。で、サイトから、はい、
フォームに
記入していただけると、一人一票、投票できますので、ぜひ、投票をお願いしたいなと。1月いっぱいまでできます。一、人一票なので、何回もはできないので、はい、そういう時はどうするんですか？
家族やお友達、
はい、
ね、ご近所の皆さんに、
はい、
はい、
ぜひ政治道楽で一票を入れてくれと、
はい、
お願いを
広げてください。
はい、広げて、輪を広げていただいて、本当に皆さんのね、一人一人の行動が、
うん、
一人が一票、一人のように頼めば二票になると、三、はい、人に頼めば三票になると。でその3人がさらにもう1人に広げていくと、それが6票になるということで、皆さんに広げて広げて押し上げていただきたいなというふうに思っております。
はい、
はい、ぜひ投票をよろしくお願いします。
はい。
皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組政治道楽、 TBS ラジオ記者の澤田大樹です。そしてこの番組を一緒に担当してくれるパートナーは
選挙ライターの宮原ジェフリーです。
よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます、はい、TBS ラジオプレゼンツ政治道楽は趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に毎回20分ぐらいの番組を配信しています。で今日も2人です。
はい、はい、よろしくお願いします、
うん、そして今日はいつですかっていう、
12月26日、はい、年末、
はい、2023年12月26日でございます。明けましておめでとうございますと言いながら、はい、まだ年末でございます。
ただね、配信的には第1回は元日に
民社党の話をしているというなかなかなね、なかなかな。そしてそれが撮ったのが8月ぐらいだからまだ秋解散あるぞこれ
みたいなことを言ってる
そんな気配は微塵もなくなりましたけどね。
まあそんな感じで、まあちょっとね、そうニュースのスピードが速いので、
はい、
これ撮って今日話す話がまたね
変わってる可能性がありますけど、うん、まあでもあんまり変わる話は今日はしないようにはしようと思っていて、うんうん、というのはもう本当に日々というかもう数時間でいろんな事態が変わるような状態なので、うん、これは憶測でその時点で話してても、ああ、あの時あんなこと言ってみたいな話になってしまうので、ね、うん、その話はもうしないというか、まあ、時事解説、それはね、もう皆さんニュース見たりとか、うん、まあ、そういうことセッション聞いたりとか、うん、スタンバイ聞いたりとかしてくだされば、まあ、それでわかるということですので、
はい、
ということですね。で、ポッドキャストウィークエンドお越しいただきありがとうございましたっていう、
これは
やったのは16日、12月16日なんですけど、まあ、前回、前々回の配信でももうすでにありがとうございましたって言ってましたけど、はい、あの時点撮った時点ではまだ
やってなかった
やってなかったということで、うん、今回こそ本当にやった後に来たと、
はい、
いうことで宮原さん朝からいたんですよね。
そうそう、もうフルでいましたね、
うんうんうん、どうでした？
やっぱ、いや、こんなになんかポッドキャスト聞いてくれてる人がいっぱいいるんだなっていうのと、うん、まあ、イベント自体がねすごく面白い場所で、
うんうん、
時間帯によって全然ポッドキャストってどうやって聞くのみたいな人もいたりとか、
あ、そうなんだ、
うん、あ、こういうのあるんだみたいな人、うんうん、
あ、たまたま通りかかったみたいな感じか。
そうそう、まあ散歩コースみたいな感じらし
く、まあそうですよね、うん、
っていう人もいてね、ちょっとなんか広がりがあってよかったなと思って。
で、我々は政治道楽ハンドブックを販売させていただきまして、は
い、
無事結構な、
うん、お買い求めいただきまして
ありがとうございました、はい、はい。そうそう、番組のアートワークをやっていただいている漫画家の松田直子先生も来ていただいて、お菓子も持ってきていただいて、そして政治道楽ハンドブックもお買い上げいただきました。ありがとうございました。宮原くんがいない時だったんですけどね。で、ポッドキャスターの皆さんとも交流は実はできていて。
そうでしたね。
はい。朝日新聞のポッドキャストチームのブースが真向かいにあったので、
でしたね、
お互いね、 ようやくお会いできましたと、はい、お互い知らないんだということを見てね、お互いのポッドキャストでは触れ合いながらということで、
そうそう、
はい、神田大輔さんと船越さんとお会いして、
はい、
名刺交換もして記念撮影もして、うん、っていうね、
とかね、
はい、でそうリスナーの方にうちわを作ってきていただいて、ありがとうございます、
う
ん、でそのうちわをね持ちながら記念撮影をしてっていう、
そうそうそう、
はい、
とかね、
うん、ああいう写真が流出するんだよっていうね悪い見本に
ありますね、
なります
ね、政治家だとね、
政治家だとね、そうそうそう、
こんな人となんか一緒に写真写ってるじゃないかこの人はみたいな、
そう、公明党担当してた船越さんに押し上げてっていうのを持たせるっていうねそこまでちゃんと狙って写真を撮るという、
なるほど、
はい、そういうことしましたけど、ありがとうございました。
言
うてもお会いできてよかったですね。
う
ん、で、それでなんかいろんなね、今後なんか一緒にやっていけたらいいですね、みたいな話がふんわり現場で、まあ、社交辞令的にしてたら、うちの上司がですね、文化系トークラジオライフでおなじみの黒幕こと長谷川さんが、神田さんと何やらひそひそ喋ってたので、なんかあるかもしれないと、うん。私レベルには、来ないという由緒正しき平社員なもので、情報が来るのは一番最後っていうところなんでね、
はい、
社内政治に疎い政治記者なので、
うん、
はい、まだまあどうにかなったらよろしくお願いしますっていうことで、
とかとかね、いろんな方が来てくれてましたね。
そうですね、
TBS ラジオのブースには山本ポテトさんと、
うん、そう
工藤文子さんと、
工藤文子さんと、あと
厚籠健二さん
と ね、 さんとね、
あとは他のブースだと、
はい、
あとは桃山商事の清田さんとか
も、
ね、
清田さんもいらっしゃって
ました、ね、顔出してくださった、
はい、で清田さんと一緒にやられてる方がぜひ、
うん、
こちらの、
ああ、
はい、政治道楽の、
ね、
はい、リスナーさんだったということでありがとうございます。あと
は、
ね、
また
道楽イベントの配信が終わったんですか。
あれは終わりましたね、
はい、終わりました、は
い、ありがとうございました、
はい、そしてあとお買い求めいただいた方ありがとうございました、うん、本当にね、道楽ハンドブックとイベントが我々の本当生命線でして、ね、
はい、
それで4月以降どうなるかが本当決まるという、うん、ようなところなので、ありがたく、思っております、
はい
はい、そしてTBS ラジオの年末感謝祭にもご協力いただいてありがとうございました。
ああ、そうですね、はい、ありましたね。
でたくさん皆さんに広げていただいたおかげでフォロワーが1割増という、
うん、
非常に
素晴らしい、
はい、比率にすると1割増っていうね、
そう
っていうことだったのでありがとうございました。多くの方にまた知っていただける機会になったかなというふうに思っています、
はい、
というあたりでいいですかね。はい、
はい、
はい、で今日は、このテーマでいきます、
はい、
あれこれありすぎ触れ忘れた政治ニューススペシャルということで、
はい、
まあ大体、まあ何度か言ってると思うんですけど、この番組は大体月1収録なんですけど、うん、前回はちょっとイレギュラーなことがあったので、
はい、
ちょっと珍しく2週に1回収録になったんですけど、ここのところでもね、ずっとその1ヶ月に1回ぐらい、まあその時々のニュースを触れてた方がいいなと思うようになっていて、
うん、
触れるようにしてるんですけど、ちょっとそれでも触れ忘れてることが結構あったので、
ね、
まあそれをまあまとめて、今回やってみようかなというふうに思ってます。そうそう、
終わった後ね、2人で、あ、この話し忘れたね、みたいな。
そうそうそう。
よくありますよね。
そうそうそう。お互い、日々連絡をし合いながら、この話できるね、この話できるねっていうのはどんどん溜まっていったので、まあそれをまとめて放出しようかなというふうに思っています。
はい、
まず一つ、新党ができましたと。はい。教育無償化を実現する会。勉強会みたいな、政党名なんですけど、作ったのが、それこそ前回の、
はい。
民社党特集につながる国民民主党、
うん、
から離党した、
はい、
前原さんを中心に作られた政党でして、
で、はい、
はい、で、まあ、この間、臨時国会の最終盤に一応作られて、うん、まあ、会見自体は行われてたんですけど、先週収録日で言うと先週、先週21日に、
はい、
結党の会見が開かれて、
はい、
まあ、政党としてある種まあ、ご挨拶をしたということになります、
うん、はい、
決闘したのは12月の半ばぐらいだったそうなんですけど、ということでどうでしょうか。
メンバーが、前原誠司さん、斉藤アレックスさん、うん、鈴木敦史さん、うん、徳永久志さんと、加田由紀子さんか、
はい、
合計5人ですね、
はい
はい、
で徳永さんだけが、立憲から離党してきているということですね、
はい、
まあ、厳密に立憲の後に一旦無所属になってそこから来たっていうことですね、うん、はい、 ということで、どうでしょう、なんで12月に浸透できるんですか、
っていうか、なんでこの浸透できたんですかみたいな話もする。
まあ、そうですね。まあ、ちょっと触れてはいるんですよね。9月ぐらいに代表選が、うん、国民民主党代表選があって、はい、まあ、その時に路線対立が、まあ、かなり明白になったと。う
ん、はい、
まあ、明白っていうか、まあ、前からあった対立ではあるんですけど、まあ、それが、まあ、
顕在化した
ってことですかね。うん、まあ、それで、うん、玉木さんが、今の、今のって言うとあれなんですけど、あの、この政治と、自民党の政治と金問題が出てくる前の段階では、
はい、
自民党にトリガー条項をきっかけに、寄っていってたんですね。
うんうんうん、
で、そのタイミングで、もう、そこにはついていけんということで、
はい、
まあ、離党という流れになったんですけど、まあ、今の話がむちゃくそ大きくなっていて、
うん、
国民民主党すら、内閣不信任決議案を、に賛同せざるを得ないという状況になり、
はい、
結局あのトリガー条項の話がポシャリそうなので、結局これはあれなのではという離党存なのではとちょっと思ったりもしますが、
まあそんな感じになってると、うん、まあね、前原さんね、あの、
まあ、前原さんっていうとねっていうね、
前原さんの歴史も一回やりたいんですけどね、
はい、
まあ、希望の党騒動があってとかね。
まあ、その前の、まあ、もう、永田メール問題
もあったからね。永田メール問題も
あります、ね。あって、結局、前原さんが動いた時には、大体何かが、
なかなか、
成就せず、かつその次に動く時には、動く規模が小さくなっていくっていう、どんどん、なんだろう、逆スノーボールみたいな感じになっていくんですよね。うん、
はい、
衣が剥がれていくみたいな感じですかね。
で、まあ、ちょっと解説的なことを言うと、まずなんで 5人なのかっていう話と、
はいはい、
なぜこの12月に年末に結成したのかっていう話をまとめて言うと、はいはい、ですね、こう。
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail.From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
政党として認められる条件、政党要件っていうのが、大きく2つの条件がありまして、1つが国会議員が5人以上所属していることと、もう一つは直近の国政選挙で全国で 5% 以上の得票を得ていること、まあ、このどちらかの条件を満たしている必要があるんですね、国会で政党として認められる要件としては。で、まあ、その今回はこの5人を集めたので、その教育無償化を実現する会は政党として認められると。で、政党として認められるとどんなことが起きるかというと、政党助成金を受け取ることができるということです。で、まあ、政治と金の問題はいろいろ問題になっているんですけれども、まあ、各政党にですね、その得票率であるとか、議席に応じて、税金からお金が支払われるんですけれども、その対象になると。その対象になるのが、まあ、12月末時点で、政党として存在しているってことが要件になるということで、まあ、ギリギリ滑り込みで、年末に 5人集めて政党を作ったというふうに、見るのが自然なんじゃないかなということでしょうかね。はい、
だ民主党政権の末期とかも、
うん、
いろんな政党が12月にできるってい
うのはね、
ことがありましたよね。
はい、
で、やっぱり5人は 2% なので、
うん、
だから、例えば社民党とか、うん、なんだ、
N党
とか賛成党とか 2% 要件の方を満たしているので5人いないけど、政党にはなっている、うん、ということですね。
はい。
はい、で、これも、滋賀京都連合って言われてますよね。
ほう。
鈴木敦さんが神奈川なんですけど、
はい、
それ以外はみんな滋賀と京都なので。
そうですね。
はい。なんなら、前原さん以外はみんな滋賀なので。
そっかそっか。
はい。ということで、まあ、滋賀京都連合、そして、立ち位置的には、維新にも近いという。
そうですね。
はい。まあ、ただ、まあ、維新と並び立つのかっていう加田さんもいるから、どうなんだっていうのはね、ありつつというところではありますが、果たしてという、
うん、果たしてですね、
はい、
まあね、直近でまた今月1月には京都の市長選挙もあるので、うん、そこを踏まえてどんな動きになるのかみたいな
話ですね、
はい
はい、続いて、 自見大臣足抜けできず。
足抜けとは
とはっていうことなんですけども、今、まあ、12月の下旬なんですけれど、その自民党の政治資金パーティーをめぐる問題で、安倍派と二階派、
はいはい、
清和研究会と、市水会が、それぞれ、強制捜査を受けているわけなんですけれど、うん、まあ、清和研究会の人たちはもうみんな、副大臣賞は辞めると、
はい、
いうことになりましたので、まあ、閣内にはいないわけなんですけれど、
うん、
ところが二階派に関してはいる、
はい、
かつ法務大臣だったっていうことで、
小泉さん、まあ、
一つ問題になって、はい、小泉さんは、捜査の翌日かな、
うん、
で離党をすると、あ、離党じゃない、派閥を退会するということをしました、はい、で、問題になってるのはもう一人で、万博担当大臣の自見花子さんも二階派だったんですね、
はい、
ただまあ、小泉さんとだいぶ状況が違うのは、小泉さんに関しては、派閥の、捜査を担当している、まあ、検察の、検事長の、指揮権を、
まあ、担当
行使できる、法務大臣、まあ、所管大臣なんですよね。なので、そことの関係、つまり所管大臣が、自らの派閥に強制捜査がされているという状況で、かなりそれは、まずいのではないか、道義的にまずいのではないかということがあったので、まあ、辞めたっていうところあるんですけど、
うん、
自見さんに関しては万博担当大臣なので別に関係ねえじゃんっていう話もあり、
まあそうですね、
はい、でそうなんですよね、
うん、
っていうのがあったんでどうするかと思ったんですけれども、
はい、
お辞めになったと、
うん、
いうことですね。22日、はい
はい、
にお辞めになりましたという会見をしました、
うん、
ところが会見の直後に、記者に、番記者ですね、
はい、
幹事社からメールが回ってきまして、なぜかと何かというと、
うん、
認めてませんと、
ほう、
武田事務総長、二階派の武田事務総長から回ってきましたね、
うん、
離党じゃない、派閥の大会認めませんと、
ほう、
でかつ、自見さんは、派閥の幹部に相談して了承を得ましたと、
うんうん
う
ん、
いうふうに会見で言ってたんだけど、いや相談されてません
と、
不穏な感じになりまして、
いや
って思いました、うん、だからそのメールが来た時点で、え、さっき言ってること違ってんだけどっていう。しかも、二階さんにも電話して了承を得ましたって言ってたんですよ。
はい、
会見で、
うん。
どっちやねんと。思ったらその夕方に、朝日新聞が記事に書きました ね。
これはびっくりしましたね。
あれ、何でしたっけ
読んでみましょう。
はい。
二階さんの言葉としてこういうことかで、うん、大臣になりたい時は、ワンワンと言って礼儀を知らない。で小泉氏大会のタイミングで、自見氏の派閥離脱の意向が報じられると二階氏は、まあ、そのように言ったと。で派閥の同志がおってどれだけ助かってるのか、大臣はそのまま派閥は離脱はおかしいと、
うん、
二階氏の怒りは収まる様子がなかったというと書いてありますね、うんうん、ワンワンって
でそれはでもね、うん、その記事の時系列で言うと、うん、その小泉さんが辞めるというタイミングが多分か、水曜か
はい、
とかなんですよ、
はい、
でそのタイミングで、まあ、二階さんじゃない、自見さんも辞めるみたいな報道が出て、
はい、
で会見があったのはそのさらに2日後なので、
うん、
の金曜日なので、まあ、その時はそう言ってたけどって話なのかなとも思いつつ、ただ、うん、メールで回ってきたからこれどっちなんだろうなみたいな感じでしたけどね。で、まあ、今の時点でも受理されたという話は聞かないんですが、で、今日26日の火曜日で閣議後の会見があるんで、そこで自見さんも聞かれたんですけれども、
うん、
私はもう、二階さんにも電話してると、
は
あ、一義的に最初に言ったのは、参議院の派閥の、
うん、
派閥の参議院が一応直属の上になるので、それで中曽根さんに言ったんだというふうに言っていて、で中曽根さん経由で、まあ、幹部で回してて、かつ二階さんにも直接その当日の朝に電話しましたよっていうふうには言ってるんですよね。でその先についてはもうあと派閥のことなので私には分かりかねますというふうに言っていました。
うん、
はい、
ねえ
ヤクザかと思ったんですよ、ね、ちょっとね。
いやそもそも派閥って何かっていう問題って、うん、で最近その岸田さんはその政策集団っていう言い方をしてるじゃないですか、うんうん、
してますね、
要するにまあ勉強会の手を取っているわけですよね、うんうん、辞めますよって言って簡単に辞められない世界になってるっていうのはなかなか ブラックバイトみたいな。
やっぱ人事の組織が任侠集団みたいな感じで ねちょっとなってますね。
うん、まあまあ実際のところね、その派閥の枠でもって、うん、あの大臣ポストが割り当てられてっていう。う
んまあ、実際、まあ副大臣、政務官あたりのポストの方がよりまあ派閥均衡が取られがちっていう感じはしますけどね。うんうん、あとは、あと党役員ですかね。あたりっていう感じ。で、多分、まあ、総ざらいの時に多分言ったと思うんですけど、自見さんは、うんいわゆる参院枠でもないし、派閥枠でもないし、うん、いわゆる女性枠とされる、まあそれもどうかと個人的には思いますが、
うん
す
ねうん、
そこの枠で多分抜擢されているので、多分派閥の影響はあまりない。まあ結果的にその派閥のね、均衡の中のにはインクルートされるんだけど、
うん
人繰り的には小泉さんとはちょっと違うんですよね。
うん、
入閣の仕方が多分。岸田さん一本釣りの形だと思うので、ね。だから、まあ多分ご本人の意識としてもきっとそうだから、うん、まあ、辞めるっていうことがあって、うんうん、とりあえずね、
今は無派閥の方がいいなっていう計算にはきっとなってますし、
はい。で、自見さんの場合は基本、医師会の、候補でもあるので、
はい
お金を集めるのもそんなに苦労しない側の人でもあるので、うんうんうん、派閥にいるメリットって実はそんなにないじゃないんですよね、うんうん、人事の面でも含めてもっていうことですね、
まあ、選挙でもまあ同様ですよね、
はいうん、なのでっていうこともあるのかなといろいろ邪推はしますけれど、これが配信されてることに頃には足抜けできているのかとい う, うとこですね、はい、要注目ということでちょっとびっくりしました ね
びっくりしたワンワンって
やめられないんだっていう、ね、
でも記者的にはいいフレーズもらったって思ったなんだろうなって思
いながら、朝日新聞グッジョブな感じですね。はい、
続いて、
はい、自民党の新人事決まるということで、はいさっきの話に関連してなんですけれども、萩生田政調会長、うん、それから高木国対委員長が、はい、まあ安倍派の幹部であったということで交代になったと、
はい
どうも萩生田さんはもうしばらくやってくれみたいなことを、
うん
岸田さんから言われてたみたいなんですが、はい、まあ自ら辞めるということになりましたということで新しい、政調会長、
はい、
それからあとそうだもう一人、世耕さん世耕参院幹事長も辞めたと、
はい、
いうことですねで、収録時点では、世耕さんの後任は決まってませんということなんですけれども、うんうん、新しい政調会長と国対委員長が決まりましたということで、
はい
政調会長が渡海喜三郎さん、
はい
国対委員長には浜田靖一さんということになりましたということで、はい、この人事どう見ましたでしょうか
どう見ましたでしょうかね渡海さん久々に名前聞いたなっていう
びっくりしましたね、これ確か前にこの話をちょろっとしてた時は、はいまあ、田村さんじゃないかと田村典久さんじゃないかという話はちょっとしてましたけれど、うんまあ、そうはならなかったということですね、まあ、岸田派なんですよね田村さん今もともと、はいはいあそこに、石破派にいたんですけれど、うんうんうんまあ、石破派が亡くなって、岸田派に移ってたんですけど、はい、っていうこともあってただ岸どうも麻生さんが難色を示したという話があって、うん、岸田派ばっかりじゃねえかみたいな話になり、変わったという話なんですが、
うん、
はいちょうどね飲み会を
はい、
してましてこの前後に
忘年会がありました、ね、
忘年会があって、はい、前編政治道楽みたいな忘年会だったんですけど
政治道楽のもっと
濃ゆい
濃いやつ
にしめたみたいなにしめた飲み会があったんですけど、その飲み会の時にちょうど渡海喜三郎さんの話になり
どんな飲み会だった
のそしたらその翌日に、うん、新政調会長渡海喜三郎さんって出て、
は
あ、おーって一部界隈がざわつくということがありましたけども、
渡海
さん何者かというと、はい現在75歳です、うん、でお父さんの、元三郎さん、
はい
はい、も、衆議院議員ということですね、
はい、
でご本人は、早稲田を出て建築士をやられていて、
うん、
その後に、安倍晋太郎さん安倍晋三さんのお父さんの秘書になった後で、はい、1986年に父を継いで、初当選ということです、
はい
で1988年に、竹村正義さん、鳩山由紀夫さん、石破茂さんら自民党の1年生議員とともに政策勉強会ユートピア政治研究会というのを結成しまして、後の新党先駆けの結党に参加していくということになります、うん、というわけで自民党飛び出してるんですよね、うん、でこの時に 何があったかっていうと、リクルート事件があって、はい、まあ、政治と金の問題がかなり、社会問題になったと。そのタイミングで何とかしないといけないんじゃないかということで、当時の1年生議員たちが、まあ、政治改革に向けて動き出して、自民党を飛び出すということになったと。だ今の状況がすごく似てるということなんですね。で、1998年には復党して、まあ、先駆けがなくなっちゃったということで。で、福田内閣で文科大臣をしてたんですけども、まあ、ずっと無派閥で居続けているという人ですね。で、そうですね、はい、
はい、
で、まあ、なった理由の、その声かけられた直後に官邸に来た時に話してたのは、その私は政治改革に、うん、まあ、まあ、思いがあるということもおっしゃってて、はい、リクルート事件の時に、まあ、自分たちがそういう動きをしたということも含めて、の、まあ、声かけなんじゃないかということは言っていて、まあ、政治改革に関してはかなり強い思いはあると、うん、まあ、それで岸田さんもなんか、今日の時点ですけれども、12月26日時点では政治と金の問題の改革の組織を立ち上げるということは言ってますので、まあ、それが結実するのかと、うん、まあ、実際この問題がきっかけでね、いろんな法律が変わったり選挙制度が変わったりしてますので、うん、元々のそのリクルート事件の時にですね、うんうん、まあ、それに近い動きになるのかならないのかっていうのも含めて見なきゃいけない。まあ、その中で、渡海喜三郎さんという人が、やっぱり名前が出てきたっていうところは、ちょっと、界隈はざわつく
な、
うん。
なるほどね。
うん、
ただこの政調会長、役回りとしてはどんな仕事でしたっけ？
基本的にはまあ自民党の政策のトップです。うんうんうん、だ細かな政策、いろんな政策の、うん、まあ、調整をしたりだとか、方針を決めたりだとかっていうところの、うん、まあ、トップではありますね。ただ、自民党の三役の中では割と軽量級の人がなることが多くて、うんうんうん、どちらかというと、まあ、あんまり、なったことがない人。
うん、
三役として抜擢しやすい人だったりとか、うん、その総裁選で、戦った人の中で、割となんだろう、据え置きたい人を置くところっていう感じ、うん、重んじざるを得ない場合は幹事長につけるんですけど、
うんうん、
そうじゃない人としてあてがう職としても実は置かれているという。なるほど、印象ですね、僕個人としてはね、うん、結構重要なポストではあるんだけど、うんうん、
いや結構党内に基盤があるのかなっていうとちょっと難しい人なきように思えるので、
そうですね、
そういった調整役でどういうれぐらい、ね、力量が発揮できるのかっていうのは、うん、ちょっと、うん、気になるところ
ですね。そうですね、グループがあるわけではないからっていうところではありますね、うん、まあ、総務会よりは重鎮じゃない人を置くっていう感じはします、うん、総務会長よりはね、で、はい、新国対委員長には浜田康和さん68歳です、はい、でこちらはお父さんは浜光さんこと浜田光一さんです、
はい、元衆議院議
員、はいはい、で渡辺道夫さんの秘書を経て1993年に初当選ということで、岸田総理と当選同期ということですね、
うん、
で麻生内閣で、防衛大臣で初入閣しましたということで、はい、まあ、どちらかというと防衛族かなと、うん、
防衛大臣何回かやってますね。
もう何回かやってますね、うん。で、直前の防衛大臣でした。
はい。
はい。今年の秋までっていうことですね。で、以前にも触れました、ギーンズのメンバーっていう。
バンドですね。
バンドですね。はい、国会議員の、誰だ？今、官房長官、林官房長官とかですね。松山正治さんとかですね。はい、今もう、議員お辞めになりましたけど、小野木八郎さんとかですね。はいはい、まあ、その人たちが参加している、議員のバンド、
うん、
前。昔は山本一太さんとかもいたという、うんうん、そのバンドのメンバーということで、はい、楽器が弾けるよと。で、この人も無派閥です。あ、二人とも無派閥です。
そうですね。
はい。
う
ん、なので、まあ、無派閥から、まあ、選抜したんだなというふうには思いますね、うん、でどちらかというと国対というイメージはあまりない人ではあるものの、うん、政権交代直前の、国対委員長だったんですよね、2012年、
あ、そっちの、
はい、ね、要するに、はい、民主党から自民党に変わるタイミングでの安倍さんが、うん、総裁に返り咲いた時の国対委員長を数ヶ月やってたという、はいはい、人で、で、まあ、この人をつけるかどうかの、まあ、問題になってた一つが、うん、要するに国対ずっとやってた人じゃないので、
はい、
あんまり、詳しくないと、うんうん、なので詳しい人を入れろと浜田さんはどうも要望してたんですね、うん、
はい、
その人が実川さんという、はい、秋田選出の、自民党の議員なんですけども、その人はずっと、まあ、それこそ、 高木さんも支えてたんです、
うん、前の国対
委員長ですね、前の国対委員長、はい、ところがその変わるタイミングで、変わるタイミングというか、途中のタイミングで、外されたんですね、うん、国対委員長代理を、
はい、
あの代理というポストで支えてたんですけど、うん、外されたと。なぜかというと、うん、外した人がいますと、
うん、
それは麻生さん、
またか、
はい、で麻生さんの派閥にいたんですけれど、稔川さんは、
うん、
それこそ安倍敏子さんとか、この間副大臣で入った、はい、あとは、あの人、佐藤さん。佐藤弁さん。はい、佐藤友さん。
はい。
が、麻生派を離脱するタイミングで一緒に離脱したということがあって、はい、麻生さんの覚えがすごくめでたくないっていうことで、
うん、
あいつは外せっていうふうに言われてたんですね。で、それで外されたんですけれど、ただ、その人がいなくなった瞬間に、高木国対がガッタガタになるというか、
うん、
もう事実上だから裏回しをしてたのは稔川さんだったっていう、まあこれはもう国対取材してる人だったらみんな知っていることなんですけど、はいはい、だからその人を絶対入れろというふうにどうも浜田さんは要望していて、
条件
で。それが条件にしてた。うん、で、そこをまあ麻生さんが飲む形になって、
うん、
結果的にこうなったということですね。なので、まあ、国対委員長としては久々だし、あんまり国対族ではないけれど、うん、まあ、回るようにはなるなと、
うん、
つまり稔川さんが帰ってきたからという、
うん、
しかも、野党の筆頭である安住淳さんとも非常にいい関係というか、もともとそのつながりが、記者時代からつながりがどうもあるようで、
なるほど、
なので
話せる間から、
ね、話せる間柄になるので、うん、まあ、与野党の国対委員長は、まあ、とりあえず。うん、正常化するという、
なるほど、ね、
ことにはなりそうかなというふうには思います。で、2人とも、石破さんに近かった時期があって、はい、
うん、
まあ、渡海さんは石破さんと一緒に飛び出してる側ですし、
うん、
まあ、
そ
うでしたね、うん、はい。で、浜田さんは、無派閥連絡会という、石破派の前身になる、
うん、
無派閥議員で集まった、グループに参加していたということもあって、はいはいはい、いたんですけれども、石破さんから2人とも若干距離を置いている2人でもある、
うんうん、
そして2人とも野田聖子さんの総裁選での推薦人になっているということで、うん、ね、特に浜田さんは野田選対でかなり推薦人を集める側をずっとやっていて、うんうんうん、ずっとある意味非主流で居続けてた人なんですよね、うんうん、ちゃんで非主流ポジションでいながら、重用されてきた人でもあるという、うんうん、まあ、稀有な存在ではあるという、兄貴肌な感じで、
うんうん、
はい、ですね。で、二人とも選択的夫婦別姓議連の人でして、
うんうん、
その会長が浜田さん。
うん、
で、そこのメンバーに、渡海喜三郎さんもいてっていう感じなので、
うんうん、
どっちも重鎮でありながら、割とそちらの、ところは、トラディショナルではないという、
なるほどね、
ところですね。
はい。
はい、
で、もう一人、自民党の人事でいうと、うん、参議院幹事長の世耕さんも、はい、お辞めになってますが、はい、これは
まだ、現時点では公認が出ていない、うん、ということですね。
なんか調整が難しい感じなんですかね。
うん、まあ、これも以前も少し話したかもしれないんですけど、参議院での派閥内のパワーバランスがあって、
うん、
っていう問題がありますね。あそこは、参議院茂木派、
うん、
参議院安倍派、
うん、
参議院岸田派が、まあ、割と拮抗しているという状況にあるので、まあ、その中で人を今、参議院の会長というのが、平成権の、田茂木派の、関口さんがついていて、はい、参議院国対委員長と参議院幹事長が、旧安倍派からでしたんですね。世耕さんと野上さんが出ていて、
はいはいはい、
で、参議院の政審会長、いわゆる政調会長にあたるポストは松山雅治さん、議員のメンバーの、この人は岸田派なので、本当にそのバランスでできていたんだけど、
どま
あ、それが崩れたっていうことなので、うん、そこに誰入れるか、そう岸田派でいいのかみたいな話とか。
崩れたところで安倍派を入れるわけにもいかない
し。いかないから、じゃあ麻生派から誰か出せるのかみたいな話になるけれど、うん、麻生派の割と重鎮の人たちっていうのは、それこそ、武見敬三さんとかみたいに閣内に入っちゃったりするので、うんうんうん、参議院のだからどうするのかなみたいな話です ね, ね。で、一回議長とかやってる、それこそ、人三藤さん、
三藤明子さん、
三藤明子さんとかを入れちゃうと、
うん、
議長をやった人は普通そういうポストにはつかないってこともあるので、なかなか、なんかそれもバランスがあっていいので、なかなかそこは調整難しそうな感じなので、うんなね、スライドしながらどうにか変えるとかそういう話が出るんじゃないかなと見てますが、うんうん、まあ
まだ分かる。
それは参議院好きにしかあまり興味のない話だなというふうには思っています。私は興味はありますが。
はい。
はい。 もうこれで30分ですよ。
はい。
サイズ登録。
今日の配信はここまでです。続きは次回に配信します。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組「週刊アメリカ大統領選2024」では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。